はい、
グラグラゲームラジオ第391回お便り会でございます。今流れてる初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今回は初音ミクさんではなくてめぐりねるかさんです、うん、先日バレンタインだったということでめぐりねるかさんのドリーミンチュチュです。
はい、グダグラゲームラジオにいただいたお便り、ツイッターからのお便りですかね、紹介したいと思います。つかさんよろしくお願いします。
うん、
はい、では読ませていただきます。はにわさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やすさん停電大変でしたね、
うん、
自分も2018年9月のブラックアウトで40時間くらいの停電を食らいましたが、はいはい、オール電化住宅なのでいろいろ大変でした、
うん、はいはい、
茹でなくてよかった。とりあえずカセットコンロは神です。
うん、うん、はい、ありがとうございます。次のお便りもいけちゃうのかな。次とか次の次あたりまで読めちゃいますかね。
はい、一気にいっちゃいますか。
うん、はい、うん、いっちゃいましょうか。
はい、続きましてみかん職人さんからいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
この手の灯油ストーブは1台あると安心です。
うん、
暖が取れるだけでなく40ワット程度の七色の光が照らし出し、うん、サイコフレームのように人の心の光を見せてくれます。
はいはいはい、
停電時にはやってみる価値ありますぜ。
うん、
データを言えば風呂を沸かせるようにビームサーベルも1本欲しいところです。
うん、
続きまして、シンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ヤスさん停電お疲れ様でした。
ありがとうございます。
我が家もオール電化でお気持ちわかります。
うん、
ガスファンヒーターなら関係ないと思いきや、うん、電気が必要なので停電したら使えないですよ。
そうなんですよね。
ちゃんとアローンで使える灯油ストーブが最強かと思いますね。
うん、
そのうち欲しい。発電機とカセットコンロは準備してます。
はい、ありがとうございま す。なんかこの後もなかったかな。どっかで誰かが言ってなかったかな。ないか。ないですかね。はい、ありがとうございます。そう、なんか僕がこの間停電しちゃって、うん、家の中が電気製品ばっかりだったから何もできなくて大変でしたみたいな話題、そうそう、結構皆さん反応してくれて羽庭さんなんか北海道だから本当北海道冬じゃなくてよかったですよね。そのブラックアウトの時ね、40時間死んでしまいますよ冬の北海道で、
ね、そうでしょうね。
暖が取れなかったら ね、うん、そう。でそのカセットコンロみたいなのを皆さんが、うん、おすすめしてくれたんで一応ポチってはあるんですよ。まだ届いてないんだけど。
カセットコンロを買ったんですか。
そうそう、キャンプでも使えるじゃないですか。まあ、そっちの方がメインなんだけど、どちらかっていうと
暖房用のやつ。
いや、違う、お湯沸かすしたりするコンロコンロだから、コンロね。
なるほどね。いや、ほら
そうそうそう、
カセットボンベを使ってさ、なんか温められる機械っていうのあるんですよ。
あるありますね、うんうん、ありますね。
それ買ったのかなと思ってて。そうですか。
まあほら、うんうん、一応生草さんにもおすすめされて、うん、カセットコンロあると便利ですよ、まあ、岩谷のカセットボンベね。
はいはい、僕持ってます。
そうそう、うんうん、紹介されて、あ、さすが岩谷だなって思って。
便利便利。そ
う。もう、だ、正直僕、キャンプ行ってカセットコンロ使うのってどうなんて最初思ってたんですよ。もう、だってそういうの、便利すぎやしませんかみたいなことを思ってたんだけど。
それは、でもどうなんだろうな。カセットコンロを使ってるよ、俺も。
わかるわかる。
で、結果ほら、もう岩谷のやつじゃないよ。でっかいやつじゃないけど、
はいはいはい、
ちっちゃいやつなんですけど。
そうそうそうそう、わかるよ。
うん、この前ヤスさんとね、行った時も使ってましたけど。
そうそう、だから結果もうああいうのがあると安定した火力が安定してることが何よりだなって俺この間思い知って、この間のキャンプで。
そうね、うんうん、
あんなね、焼き鳥を焦がして半分ぐらいダメにしちゃったりとかそういうことをやってたから。
そうね、
うん、いや、肉を焼こうとしても、まあ、一切炭に火がつかないよ畜生みたいなのを体験したから。 やっぱ
焚き火は焚き火で面白いよ。
面白いんだけど、なんかほら、まあ、調理するのとは別に焚き火は焚き火でいいもの、まあ、
火加減がね難しいからね。
うん、あれで安定したなんかバーベキューとかをしようってなるとなかなか大変じゃないですか。
雰囲気がいい感
じ。まずその調理用の安定した火力っていうのがまず神なんだなっていうのをこの間思い知ったので考えを改めましたって話ですね。そうです
か。灯油ストーブやっぱり皆さん使っていらっしゃる方多いんですね。
まあやっぱね、灯油ストーブ、僕灯油ストーブの匂い好きなんですよ。灯油ストーブの匂い、え、なんで嘘なの？
いやいや、
灯油ストーブの匂いが好きなんですよで嘘やろってなんで言われちゃうの？
そんなええ匂いじゃないぞ。
え、いい匂いだよ灯油ストーブの匂い。あ、まあまああのなんだろうな、
いい匂いってその何その何いい匂いっていう分類がちょっとよくわからないんですけど。
僕あの昔、家に灯油ストーブがあったっていうのと、
まあね、昔はあるでしょうね、シュポシュポでこうね、
そうそう、シュポシュポ、
やるじゃん、
シュポシュポ、シュポで移して
灯油
移して、
やってた、やってた、
うんうん、たまにあのトラックで醤油、あの醤油じゃねえや、灯油売りに来る灯油売りに来るのを捕まえて
灯油そうそうそうそう
で
売ってくれんだね、
赤いポリタンクに、
うんうん、そうそうそうそう、
灯油もらってみたいな、
あの匂いが好き
のをやってたのが一つと、あのあれだよ、灯油そのものの匂いではない、
あ違うの、
ストーブに灯油を入れて火をつけた、
あの
焼ける匂いが好きっていう話、
わ、はいはい、かるわかる、うん、そうやったらわかる。
で僕あと割と子供の頃から冬場スキーに行ってたんですよ、
はいはいはいはい、
ウィンタースポーツで、うん、で途中山小屋とか行くと山小屋って大抵灯油ストーブがあるんですよね、でっかい、うんうんうん、そういうのの匂いとかもあって、ね、僕ずっとその記憶に残ってて、
なんか懐かしい匂いするよね、
そうそうそうそう、
わかる、匂
いとかが好きっていう話ですよ、
灯油界でそんなにいい匂いするかなって思ってましたけど、
ただ僕シンナーの匂いはそんなに嫌いではない。
そうやろ。
なぜならガンプラ作るときに散々買いに行ったからなんですよ。
あれも塗装とかすごいややわ。あれの
触れてる時間が長かったせいでもう完全に僕は一時期
頭いかれてたんだ。
そうシンナージャンキーみたいになってたから。しょうがないですよ。鼻から吸ってるってことは結構ね摂取しちゃってるってこと
だから。ガソリンスタンドで石油じゃねえや。オイル入れたりするじゃないですか。
する。
その時にね、なんかやっぱり匂いとか出るじゃないですか。
する。
僕もバイクだから、バイクのタンクから匂いがすごい立つんですよ。
はいはい
はい。あれは結構きついなと思いましたね。
うん。
そういうなんか灯油とかガソリン系の匂いって本当になんか鼻に来るからさ。
うん。
奥の方にググってくるから、そんなになんかちょっと難しいな、あれをなんかいい匂いって感じるの。
まあでも逆に言うとその鼻につきやすいからすぐ気づきやすいみたいな部分もあるんじゃないですか、
ね、
あれが無味無臭だったら逆に怖い、
う
ん、漏れてても気づかないみたいな、
あれ危ない危ない危ない
怖いよね、うん、
そうそう、うん、あれちょっと灯油やってる時にこぼしたりするじゃないですか、
するする
ちょっと引火したりするの怖くないですか、
怖いですよね、だそんなに過去にこぼしたことっていうのはそんなにないけど、うん、やっぱあのタンクから移し替えるときは気をつけてたよ、うん、だいぶ。
ただね、ガソリンとは違うから、そこまで勢いよくこう、何空気でこう、燃火、あの、つかないからさ、燃火しないから広がらないんですよ。
うん、
だからまだ灯油の方はそんなに危なくはないかな、ガソリンより。
なんかあれだよね、変な芯みたいなところに染み込ませて、それを火に火つける、それが気化したところに火つけるみたいな、そんなイメージだったよね。そうそうそう、確かに、
ね、
うん、そうそうだね、皆さん割とそういう灯油ストーブなり、
うん、
なんかカセットコンロなりを皆さんやっぱ持ってらっしゃるんですね。
石油ストーブにさ、なんか上になんか乗せて食べたりするのって恒例じゃないですか。
やってたよ、僕餅焼いてたよストーブに、
あの上に。僕はね餅も当然焼くんやけども、うん、あのお芋さ、
芋いいですよね、
うん、芋とか焼いたり、あとスルメとかね、うん、あの僕はあの子供やから、あの酒のつまみにはしなかったですけども、
うん、
あのうちの父親とか スルメとか焼いてたんですけど、すげえ匂いするんでね、焼くと。そうそう、いろんなもの焼くからさ、あのストーブの鉄板のところすごい汚れてるんですよ、毎回。
はいはい、そうそう、汚くなるよね、
そうそうそう。
あの普段はあの夜間とかをのっけてシワシワさせと
か、そうね、そうね、うんうん、やってた。あとほら学校行ったらさ、なかった、小学校の時あったんですよ、あの、うん、灯油じゃねえや、ストーブが、でっかいストーブがあったんですよ、う
ん、はいはい、
そこにあのお弁当とか乗せて温めてたりするんですけども、
あー、やってた気
がする。なかった、
やってた文化あっただけど、
あ、そうですか。
僕小学校はもう給食だったし、うん、幼稚園の頃はお弁当を温めてくれる部屋みたいなのがあったんですよ。
すは、何それ、
保温庫みたいなのがあって、
へ、
朝お弁当持ってくと全員のお弁当を一旦そこに預ける
みたいな感
じで、入ってくでそれによって、うん、まあ、言うてもほかほかじゃないよ、ほかほかではありえないけど、
あ、
まあ、完全に冷たくはならないみたいな感じのを食べれてた記憶。
いやほら寒い時とかはさ、やっぱり冷たい飯とか食われへんやんか。
いやだよね、ま
あ、食われへんことはないけど、やっぱりなんか冷えすぎてるなんか米とかちょっと辛いんですよ、食べるの。
いやだよね。
だからストーブの近くで温めて、ちょっとぬくくなったやつ食べるみたいな感じなんですよ。
うん、
それが良くてね。うん、
まあ、わかりますわ。だ、そういうなんか、そういうのの象徴でもあるよね、ストーブ、ね。
そう、いろんな使い道があるからいいよね、ああいうの。
うん、うん。と、なんかほら、濡れた服を乾かすのとかも。
そうそうそう。そう
ですよ。外運動してきた、そのびしょびしょに濡れたやつを、うんうん、そのストーブの近くで乾かすみたいなことも。
なんか、直置きにしてましたけどね、僕。そう、
近づきすぎて、なんかちょっと焦げたりとかもさせてた気がする。
してた、してた。
まあそういうなんかね、
あ、海苔とか、海苔とか、海苔とか炙ってましたよ。
やってたよ、やってた気がする。海苔はさ、あれだよ、いまだにあのちょいといい旅館とか行くと、あの朝方でさ、うん、海苔ついてきたりするじゃん、朝ご
は
んに、
はいはい、
和食、ね、和定食みたいなのに、はい、でその海苔をあの炙る用のコンロみたいなのがついてきて、何それ、そうで、そのコンロで、海苔を炙る専用のコンロみたいなのがついてて、それにこう、海苔を何回かキュッキュッキュッキュッて、パリパリにして食べるみたいなのが
あ
った。
いいですね、ああいうのストーブでこう、シャシャってやって。
そうね、やってたでしょうね。
懐かしい、
はい
はい
はい。そう、そういうストーブあるあるみたいなのも、今ではもう、通じないんでしょうね、きっとね。
昭和の人特有のなんか話題ですけど、
昭和の文化だよね、
はい、
これ、ね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、続きましてアポロさんからいただきました、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
グダラティ390本編拝聴、
うん、
高尾山は賑やかなところなんですね、
うん、
ミシュランにも乗るぐらいだから機会があればぜひ一度行ってみたいです。
うん、
関西なら天保山的なポジションですね、
うん、はいはい、ありがとうございます。これ富谷さん行ったことあります、この天保山っていうの。
うーん、覚えてないな、
これ僕ね、うん、僕も行ったことないんだけど、うん、大阪のあの海遊館っていう西の方にある水族館あるじゃないですか、
はいはい、
僕そこには行ったことあって、そこに行く途中で天保山っていうのを見かけた気がする。登ってはいないんだけど、確かでも天保山も観光地になってたよね、すごいね。
僕の近くの山あった生駒山やな。
あー、よく聞きますね。
ああ、そうですか。
生駒山、はい、
あそこはなんか小学校の時毎回登ってましたね。
あ、やっぱそういうなんか気軽に登れる山、うん、みたいなのがあるんですね、各地、うん、
ものごっつい急な坂やけどね。
そうなんだ。
生駒山ってなんかすごい有名なんですよ、その急な坂で。傾斜どれぐらいあるの？あ、45度以上あるんちゃうか。
そんなに、そんなな。
いやいやいや、それぐらいあるって、めっちゃくちゃ、原付バイクで登られへんぐらいやで。
マジで、すごいね。そんな山子供を登らせるの？
大げさに言ってるな、俺。
まあまあ。だって30度とかでも相当急だよ。
いや、子供の時ね、えらい。
まあ、そんぐらいのイメージ
だったなって思ってましたけど。
わかるわかる。
まあ、高尾さん、
うん、
がミシュランに乗るって感じ書いてますけど、ミシュランって食べ物の雑誌じゃないの？
どうなんだろうね、わかんないですけど、あの蕎麦屋とか有名なのかな、わかんないですけど、
どうなんですかね。
まあ、でもなんかね、いいんですけど、高尾さんいいんですけど、有名すぎてとにかく人が多いんですよね。だから山登りしてる感覚っていうよりはどっちかっていうと観光地に来ちゃってるみたいな感じの方が強くて、
はいはいはい、
うん、
まあ、食べるにしてもね、並ばな感じね。
そうそうそうそう、だ土日行くと、その何だったら食べるんだったらお弁当持ってった方がいいよぐらいですね。お店とかは並ばないと入れない、
ね、そうでしょうね。
うん、もう頂上、山頂があんなに、俺山の山頂、山の頂であんなに人がいるのを見たのは初めてかもしんない。もう5メートル以上人から離れられないんですよ。人がいっぱいいすぎて。
だからロープウェイで行けるから、じゃあ山頂まで。
そうそう、みんなはそうなんです。
だから、
ほいで、基本、みんな山頂でゆっくりしたがるじゃないですか。
まあ、そりゃそうやな、
景色見たいし。高尾山の山頂が一番その人口密集地なんですよ、多分。
まあ、そうなのかな。
そうだから、うわ、やっと頂上着いたよ、つっても見れるのは人間だけ、みたいな、人混みだけ、みたいな感じになってんの。
これはどうなんですか？チョイス間違えてますよね。
でも、みんな間違えてきてるってことでしょう。
はい。
高尾山で。まあでも、遠く、天気がいい日は、それこそ、富士山とかも見れたりするらしいですよ、高尾山の頂上から。
まあ見えるんじゃないですか。
うん、うん、はい、なのでそうそう、なんかね、できるだけいいコンディションの時に、
うん、
行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。高尾山ね、
大概の人行ってますよ、もう。
やっぱそうなのかね、なんかみんな、うん、なんかあのね、オタクは結構行ってるんですよ、やっぱ高尾山
に。遠足とか行くんじゃないですか、東京の人は。
そうなのかね、まあ、近場だしね。近場か、近場か、
近場じゃないですか、電車ですぐ行けるしな。
うーん、まあでも小1時間1時間半ぐらいかかるよ。
あ、そう、
うん、まあでもいいところだったし、うん、あの麓に温泉ができたので山登ったら即温泉に入れるっていうのも割とね、
クソコミの温泉な、
うん、そうそうそうそう。
俺すし詰めの温泉ってもう絶対嫌やわ。
混んでるんですけどね。
もうなんか湯船使ったらこうなんか狭いんやろ、みんなこう入ってくるから。
狭いし、あのもういいや、
もういや
もう湯船入ってじっとしてよって思うんだけど、やっぱ入れ替わり立ち替わりおっさんとかが出入りするからさ、おっさんの肌とかがぬるぬる触ったりするし、なんだったら立ち上がるとなんかおっさんの腰あたりがちょうど目の前あたり行ったり来たり行ったり来たりするから、もう目を閉じてじっとしてるしかない。
苦行やんかそれ。景色見たいねん、こっちは。
ただほら、もう山登って疲れて、はい、ふくらはぎとかもパンパンになってきてるから、その汗流しつつ足もマッサージしたいってなると、もうそこ入るしかないんですよ。
でもね、サウナとかはね、逆にちょっと人いてほしいんですわ。
あ、サウナなんかもうあれだよ、もう座る場所なくて入れなかったですよ。その温泉にもあったけどね。
入れないサウナ、
入れないサウナ。うん、で、あのドアの外に待機列ができて
た。
5メートルぐらい。
わ
サウナ待ちの列ができてるよって思ってね。まあまあ、それもあのね、なんか空いてる時に行けばもう少しマシなのかなとも思うんで。
そうですね、
はい、うん、もう正月間際に行っちゃったからさ、それもそもそもなんだよね、僕の場合ね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
以上ですかね、
これで終わり。
もう一つある？はい、
もう一つ、
うん、
はい、では読ませていただきます、
うん、
クラゲさんからいただきました、ありがとうございます。
どうぞ、はい、
390回お便り会拝聴、
はい、
私もテレビからですわーが聞こえてきた時は、驚愕しました、
うん、
VTuber といえばちょっと変則的ですが、
うん、
これクジラ川でいいんですかね。
ですかね、はい、
クジラ川動物園というのを、たまに見てます、
うん、
漫画家の、クジラ川亮、うん、朝木夢夫妻がやっているチャンネルで、頭の中のあれを食べたいを読んでから見るとより面白いです。
あ、その作家さんの漫画なんですかね。
ですかね。
うん。あ、これ見ときゃよかったな、先に。なるほどね。そうそうそう。なんか、不思議な感じですよね。VTuber が一般化して普通に、なんだろう、お茶の間で見れちゃう状況っていうのはね。
そうですよね。最近多いですよね、VTuber 出てくる番組とか。
うん、そう、普通に芸能人とコラボしたりとかもしてるんで。
そうですね。一般化してるっていうか。うん、でもまあ、さっき僕言ってた、キズナイぐらいしかやっぱ一般の人は知らないのかなーなんて思ってたりするんですけどね。
そんなことはないんじゃないですかね。
そうですかね。
うん。だって、スパチャランキング世界1位のウサダペコラは割と有名人さんなんじゃない、ないペコか多分、そうなんじゃないペコか多分。
そうじゃないんじゃないですかね。うん、
いるんじゃない？だってほら、コンビニ入ってもさ、うん、VTuber チップスとかさ、あと、
あ、なんか売ってましたね、
お菓子何個以上買うと、あ、グッズがもらえますみたいなのも割と頻繁にやってるから、
うーん、
名前知らなくても顔ビジュアルは知ってるとかはあり得るかもしれないですよ。
あ、うん、ほら個人というかその VTuber のなんか、グッズ販売とかをさ、なんかやってたりするじゃないですか今。
走ってるね、
どっかのね、あ、うん、あのデパートか知らないですけど、ちょっと行ってみたいなと思ったりするんですよね。
うん、
オメシスのなんかキーホルダーとか欲しいかなとか、あと僕好きなピーナッツくんとかね。
いや、いいよ、ピーナッツくん面白いよ、ね。
ピーナッツくん面白くないですか？
面白いよ。
あの琵琶湖一周すげえ好きなんですけど、
あれめちゃめちゃ面白かったね。苦行ね。
苦行だよね。琵琶湖一周ってずっと思って。
うん、
うん、あの名城どうなんですかね。僕はあんまりなんか一回、まあ確か人気出た時はなんかよく見てましたけど、
うん、
ちょっとですわのなんか語尾がちょっとなんかしんどいなって思ってきたんで、
普通に、いやでも僕はね、
普通に喋ってほしいなって思うんですけど、
あの逆に言うとあそこまでちゃんとキャラを徹底してくれてるっていうのは素晴らしいことだなと思ってて、
そうっすか、
あの、あんまり、まあ、もちろん素が出たりもするんだけど、その素が出るのにも合わせてちゃんとですわってつけてくれてることによって、あの、なんだろうな、一般人じゃなくてちゃんとその VTuber のその、あの、百万天原サロメっていうキャラクターを忘れずにやってくれてるっていうのがね、ありがたくて、僕は逆に入りやすかったんですよ。なんか、まあ、もともとファンだった人からしたらそんなことは感じないのかもしれないんだけど、僕はあんま最初期の VTuber っていうのをちょっと遠巻きに眺めてた方だったんで、なんか結構うちわネタっていうかうちわのやり取りで盛り上がってるみたいな印象があって、
なんつーのかな、
そのなんかよくわかんないコンテンツみたいなイメージがやっぱ僕は持っちゃってたんで、そう、一度中に入っちゃえばねすごい楽しいんでしょうけどね、そのグループの中にね。うん、なので僕はあのショート動画とかでいろいろ細かい動画とかあと切り抜きとかを見ていくうちに、あ、こういうものなんだっていうのが分かって、面白い人たちもいますね。なんかその、VTuber なのに、あの、ローション相撲とかをやったりとか、人間カーリングみたいなのを VTuber なのにっていうのを。
あ、リアルでやるの？やったり
するのがリアルで。リアルで。そのね、あの、アバターなんですよ。アバターなんだけど、その、ツルツルの床でローションカーリングとかをやってたりして、あの、途中で止まれずになんか奈落の底に VTuber さんが落ちていくのとかがもうシュールで面白いんですよね。その 3D のモデルがそのままヒューって落ちていくのとかが。
し
かもそれを実際リアルでやってんだって思うと面白いなとか思うし。そうそう、そういうのとかね。うん、ありますね。
最近こう体は生身、顔だけなんかポリゴンっていうか、あの、二次元みたいな感じの VTuber 多いんですか？
それこそオメシスさんを主導としてね、やってますよね。だその体が人間になると外ロケに行きやすいっていうのがあるんじゃないですか。
そうですよね。そうそうそう。だから、なんか、いろんな VTuber の表現の仕方ってあるんだなって 思いますけど、うん
うん、あとそのホロライブ EN っていうその海外勢のホロライブの VTuber さんが、まあ、英語で動画を配信してる人たちなんですけど、アメリカとかで、でそういう人たちが割とここ最近よく日本に来てるらしくて、遊びに、で日本のこれが美味しかったとか、日本のコンビニがすごい、すごいとか、いろいろ。
そうか、海外も行けるんか、VTuber って。あんまりこう、YouTube のこう何、自分のこうおすすめに入ってこないんだよね、そういうの。
それこそホロライブかな、東京都のなんか観光大使だかなんだかに選ばれたですよ、うん、VTuber さんが。
はあ、
で、その中に、そのホロライブ EN の人たちも入ってた気がするな。都知事とハイタッチしてたよ。さくらみこさんかな。さくらみこさんか。
はいはいはい、はい。なんか、SNS でなんか写真見ましたよ、うん、それ。
パネル越しに、ね、はいはい、ハイタッチしてましたよ、ね、
うん。
僕ね、これは、揶揄するわけではなくて、本当に、あ、でも、ファンになったら嬉しいのかな。VTuber さんにもツーショットチェキみたいな文化があるんですよ。
え、どうすんの？
まあ、パネルがあって、パネルの横に行って一緒に写真を撮
る。ああ、そういうことか。はいはいはいはい。はい、イベントとか行くとね、そういうのやってたりするじゃないですか。
やってる。やっぱでも、楽しい
んじゃないですか。
のか。
うんうん。そうそうそう、
本人に会ったっていう感じになるのかな。
微妙。
難しいよね。なんか僕はそのなんだろうな、アイドルさんの握手会とか、それこそ声優さんのその接近イベントみたいなので直接お話できますみたいなのは、まあその距離の近さみたいなのが肝になってると思ってて、直接顔を合わせて話せるっていうのが、すごい特別なこととして、イベントとして成り立ってるって思ってるんだけど、VTuber さんでもやっぱ好きな人はそれのパネルで面と向かってお話できるのがやっぱ楽しかったりするのかね。
いや VR だったらわかるかな。
まあ自分がその世界の中に入っていってってこと。わかる。わかるよ。僕それやられたらめっちゃ嬉しいもん。
嬉しいよね。
うん。僕VR チャットでさ、グダラジコちゃんのアバターを着て何回か一緒に動画撮りましたけど、はい、あれ可愛がってくれるじゃん、みんな会う人ちっこいからグダ、
はい、
ラジコちゃんのアバターが、はい、あれめちゃめちゃ嬉しいのよ、はい、俺いじってもらえるのは うわすげえ可愛がってくれるじゃんこの人たちって思ってそれをもしその百万天原サロメさんとかがそういう扱いをしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいと思うの、俺、多分。
かわいいですわ。
そうそうそう、やってくれたらめっちゃ嬉しいんじゃないのかなって思うんですよね。絆愛ちゃんとかがさ。
絆愛は降りてこないへんやろ。
うん。いや、でも、あれですよ。絆愛ちゃんとかもよく、あれは、
VR チャット
じゃねえのかな。ゲームショーとかの現場の視察とかで来てた気がする、昔。
ああ、はいはいはいはい、はい。
その場所に行ってたら、その VR 会場ね。VR 会場行ってたら、会える可能性なくはないんじゃないのかな、確か。うん。そうそう。だからそれこそオメシスも来てたよ。東京ゲームショーの会場に来てたんで。僕はタイミングが合わなくて会えなかったんですけど、
なんか VR キャバクラとかってあるらしいですね。
あるよ、 VR キャバクラ
もあるし、なんかおめすしの番組の内容でさ、
うん、
なんか VR キャバクラを紹介してたんで、うん、へえこんなんあんのかってすげえ面白そうやったし、
闇深い話をすると何でもあるVR は深くて、まあ、闇が深くてね、
まあまあまあまあ、あれ料金とかどうなってるのかな、
料金とかないんじゃない ?VR チャ、VR チャットの中だったらないと思うよ。やりたい人とやられたい人が集まってるんだと思う。
へ
ぇー。そう。うん。授乳カフェとかあるんですよ。
それはいいです。
授乳カフェ。
こんな性癖ないでしょ。
それもね、お互いやりたい人同士が集まってやってる文化なんだけど、 赤ちゃんになってっていうか、まあアバターのままなんだろうけど、その何ミルクを欲しい人とミルクをあげたい人で、哺乳瓶でミルクをあげたい人で、あのそのミルク横になってミルクを飲ませてくれるカフェみたいなのがあるんです
VR じゃん。なんだろうね。
それがなんか癒しみたいな、癒しの場として成り立ってるらしいんですよ。
ね、その飲まされる側がすごい体勢が難しい。
横になればいいんじゃないの？だってトラッキングできてるんだろうから。
いやもうそうだけどさ、うん、位置調整難しそう。
難しいよね。ね哺乳瓶ずれちゃってるよ、目の中入ってるよとか、なんか発
生しそう、ね、ブルブルしちゃってね、
うん、なんかコリジョン乗せてなんかおかしなことになってプルプルなったりしそう
だよね。 VR キャバクラとか VR ホストとかすごい なんか人気出そうやけどね。
あるある、それこそ VR の中で、あの僕がよくやってるマーダーミステリーっていう、その殺人事件が起きて犯人を当てるみたいなゲームをやったりとか。
あ、脱出系とかも人気あり
そう
ね。
そう、うん、あと、VR のその中の世界で、舞台、
うんうん、
まあ、2.5 次元どころかもう CG なんだけど、その舞台を演じたりとか。
面白そう、
うん、あとファッションショーがあったりとか、いろいろやってますよ。
ファッションショーね、うん、
そのアバターをねお披露目する場ね。
演劇とか面白そうやね、うん、
そうそうそう、だってもうキャラクターそのものになれちゃうわけじゃないですか、バーチャルの中だったら。
そうですね、
うん、そうだ、それの流れでかどうか分かんないけど、ラブライブがついに VR コンテンツになるんですよ今度。
ラブライブってあ、元、ま、なかったか。そっか、
なかったんです今まで。
VR でコンサートするの？
それがどこまでやるんだか分かんないけど、それこそ VR チャットみたいな感じで、うんうん、中に入ってコンサートをやるんだったら、俺は、うん、見に行きたいなってちょっと思って
る、ね。あ、それ俺も見たい。
ね、
ちょっと。だってこの前、キズナイとかってあったやんか、そういうの。
あったあったあった。
それって中入られへんやんか。それ中入られへんっていう意味はさ、2D になってたやんか、映像としてね。
そうそうそうそう、あれ映像を見る
形の VR みたいな、ね、あれが嫌なんですよ。本当のなんか リアルタイムでポリゴンで、そこにいたいんですよ、
う
ん、
そう VR チャットみたいね。初音ミクさんの VR ライブは割とその場に行けるタイプのやつなんですよ。自分の後ろに回り込んだりとかしてくれるタイプのやつで、すごい臨場感あるんですよ。そういうのをラブライブでもやってくれるんだったら、僕ちょっと見に行きたいなと思ってて、今ちょっと注目してるんですけど。
いいね、なるんちゃいます、うん、
ね、
うん、
そう。だから不思議な感じ。ちゃんと中の人、演者さんももうお披露目されてて今。
え？演者？
中の人、声
ですから、ね、その声はだって、ラブライブの声の人でしょ？
あれだよ、新しいコンテンツとして立ち上げてるんだよ。
また
別のラブライブを立ち上げてるの、
ね。ああ、そうなんや。
で、そのキャラクターこんな感じですつってデザインが発表されてて、で、同時に中の人はこの人たちですつって、中の人たちももう発表されてるの。だから、中の人発表されちゃうとそっちでライブやるっていう流れなのかなってちょっと思ってて、それだと今までと変わらないよな
って。そうですよね。VR 用にね、やってくれれば嬉しい。
せっかくだからそうしてほしいですよね。
うん、
うん、みたいなことをね、はい、考えてます。
はい、ということでお便り以上ですかね。はい、うん、グダグダゲームラジオお便りは以上で、お便りはお待ちしておりますので、何でもいいので、
はい、引き続き
いただければ、
ハッシュタググダラジでタグをつけてつぶやいていただければ、うん、こちらの方で勝手に読みに行きますので、
はい、
どしどしお寄せください。
は
い、
グダグダゲームラジオ第412回、ごめんなさい言ってね、グダグダゲームラジオ391回、お便り会でございました。
はい、
はい、
そうですね、さっき映画の話ちょっとだけ何だっけ、してましたけども、
アントマン
僕ね、すごい気になってた、
うん、
DC のザ・フラッシュっていうのがやるんですよ今度。
ああ、
6月公開だったかな。
はいはい、でサダムじゃなくてフラッシュの方
の話、まあ、あれも面白いけどね、
サダムも好きだけどね、
はい、そうそうそう、高速で走るキャラクターのフラッシュですけども、はい、それでですね、そのフラッシュに今回、まあ、出るキャラクターバットマン役の、ベン・アフレックは前から出てたんですけどね、あの、うん、今回はね、マイケル・キートンが出るんですよ。そのね、あの予告編が出てめちゃめちゃテンション上がってる、トミアンと。
ああ
、
やっぱりね、映画系だとね、
かっこいいっすよマイケル・キートンは。
ね、ね、そう、まあ相変わらずちょっとヒーロー系の映画、そのフラッシュなりシャザムなりも注目してるんですけど、あとスパイダーバースのね、ああ2作目がそろそろ公開だと思うんで、
それに
今年ですよ、もう3月じゃないかなと。
あれ、日本立てみたいな感じになるんだって。
そうなの、
うん、
アベンジャーズインフィニティとエンドゲームみたいな感じ。
いや、その内容はどうだかわかんないですけど
いや、2本立てっていうから
そうですか、
うん、
いやいや、
なので、
はい、
ね、グダグダになったけど、注目してるヤスと、
も
う、そうですね、今日先日受けた健康診断の結果が返ってきて、
はい、
でその時あの眼圧っていうのを調べたんです
けど、うん、ね、目のね、はいはい、
そう、なかなか高かったので気をつけようと思った井上司でした。
はい、じゃあ皆さんさよなら。
さよなら。
さ
よ
なら。
眼圧？眼圧って高すぎるとダメなの？
白内障になります。
あ、そうなんだ。気をつけないとなんだ、
ね。どうやって高い低いってあるんですか？
あの
プシュプシュってやる。
やったことありますけども。うんうん、いやなんか
なんかあるじゃないですか、その。結果返ってきて、
はい、
の基準値みたいなのが書いてあって、
うん、
でその基準値、まあ、下から上までありますけど結構上の方だったんで、
これさ、それさ、例えば内臓とかコレステロール値がうんぬんみたいな話は食生活気をつけようとかわかるんですけど、
うん、
目の眼圧が高すぎるときに気をつけるのってどう気をつけたらいいの？
でもどうなんすかね、やっぱりもうあのスマホとか、
あ、
パソコンを見る時間減らすとか、あとツボとか、
ほうほうほう、
あとはもう眼科に行ってその眼圧を抑える目薬処方して、
そんなあるんだ。
なるほどね。でもなんかもう厳しいよね、仕事柄もあるんだけどさ、パソコンとかさ見るなって言われてもしんどいものがあるしこの便利世の中でスマホを見るの控えろって言われてもやっぱ厳しいものはない？
そうなんですけど、でもほらやっぱ白内障って怖いじゃないですか。
まあまあそうだよ ね、
だもうね、ぶっちゃけいい年なんで、うん、やっぱもうそういうのにも気をつけていかないと。
なるほど
我が身が心配で
まあまあ健康にはね気をつけるる時期が誰にでも来ますよね、そうやってね、
うん、そうだから、うん、あれですよね、なんか若い頃は、
うん、
なんかそういうのね健康の話ばっかりになっちゃうんだよみたいな聞いてて、
はい、
そういうもんなんだなと思ったんですけど、
はい、いよいよ
来た、年だと分かりますよね、
うん、やっぱ来た
そうそうそう、健康の方が話題になっていくみたいな
薬
何飲んでるの？もっと進むとね、なんかもう常にどこが痛いみたいな話をし始めるから腰が痛いだのなんだの言い始めるからまあまあね、誰にでも訪れるってことですよね。